今日は黙示録の一章の一節から三節から幸いなものとは誰かと題してお話をいたしたいと思います。まずこの今日のテキストをお読みしたいと思います。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わしてこれをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。今日はこのテキストから幸いなものとは誰かと題してお話をいたしたいと思います。黙示録は難解な書であります。そして黙示録にはそれぞれ様々な解釈があります。その一つに現代の世界戦争の時代、核戦争の時代を予言したものであるという読み方があります。それはなかなかセンセーショナルな解釈でありますが、あまりにも現実の世界情勢を黙示録の中に読み込みすぎています。そのため解釈が外れるときに一挙に信用を失うことになります。聖書の解釈はバランスの取れたものでなければなりません。また聖書全体の文脈に沿ったものでなければなりません。そうでなければ聖書が読者の人生を狂わせてしまうことになるからです。前に今日のテキストをお示ししています。ヨハネは21世紀の世界を直接予言したのではありません。ヨハネは1世紀から始まるローマ帝国のキリスト教への迫害を幻で見て黙示録としてまとめたものであります。1世紀においてキリスト教への様々な迫害が起こり始めていたことは周知の通りであります。紀元64年の皇帝ネロの迫害、紀元90年代のドミティアヌスの迫害があります。多くの書物はヨハネは皇帝ドミティアヌスの迫害によってパトモス島へ流刑になり、そこで黙示録を書いたと述べられています。私もその見解に従いたいと思います。コロナの災禍に恐れを感じるこの時期に冷静な目で黙示録を読み、そこから歴史の停留に流れる原理を見出す必要があると思います。ヨハネはこの一章の二節三節において、黙示録のこの箇所において、幸いな人々について書いてあります。しかし幸いな人とは困難に合わない人であるとは述べておりません。この世の中で困難に合わない人は誰一人としていません。皆困難に出会っているのであります。 ヨハネもローマ帝国の迫害によって現にパトモスの島に流刑になっているのであります。彼は困難の真っただ中で神の言葉とイエス・キリストの証に目を留める人が幸いな人々であると述べているのであります。ヨハネはこの黙示録を書く10年ほど前にヨハネの福音書をまとめました。その中に主イエス様の言葉がたくさん示されておりますけれども、ヨハネはその言葉を深く見つめ直しておりました。主イエスはヨハネの福音書の中でこう言われました。前にお示しをいたします。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。文語訳で言えば、なんじら世にありては困難多しされど勇敢であれ、我すでに世に勝てりであります。私たちは皆生まれながら困難の中を歩んでいるのであります。そのことをまず私たちは普通だと思わなければなりません。私が何か悪いことをしたから悪いことが起こったのではないか、あるいは私が何かをしなかったから悪いことが起こっているのだと思う必要はありません。四苦八苦という言葉があります。四苦とはこの傷病老死という読みをいたしますけれども、生きること、病気になること、老いること、死ぬことの苦しみを意味します。それにさらに四つの苦しみを加えて八苦と呼びます。八苦とは愛別離苦、これは前にお示しいたします。今お読みしましたように、お話しましたように、四苦とは傷病老死のことであります。八苦とは愛別離苦、これは四デジのことし、愛する者と別れなければならない、その苦しみですね。家族、父母、娘、息子、その人たちと別れなければならない、これは苦しいことですね。そして第二番目は恩憎エク、恨み憎しむ人と会わなければならない、こういうことがやはり苦しみであります。それから愚夫徳苦、求めていることが得られない、それの苦しみであります。そして最後の言情苦、体と精神が自分の赴くままにならないこと、これは、老化の中で起こってきます。体と精神が自分の思うままにならないことが起こってきます。このすべてを合わせて四苦八苦であります。このように私たちは皆困難から人生を出発するのであります。徳川家康は、人の一生は重き荷を負うて遠き道を行くがごとしと言いましたが、これはその通りであります。確かに私たちはこのように苦難からの人生を出発しているのであります。しかしヨハネはその中でも幸いな人と呼ばれる人が存在することをこの黙示録の初めに述べているのであります。 2節3節の言葉をお読みしたいと思います。このことですね。2節3節、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。このように述べております。ヨハネは黙示録で書いたのは恐怖の体験のことではありません。恐ろしい戦争や疫病や地震の中で絶望することを書いたのではありません。ヨハネは2節に書いてありますように、イエス神の言葉とイエス・キリストの証による救いの希望を書いているのであります。何じらよりありては観難多しされど惜しくあれ、我すでに世に勝てり。主イエスはご自分が十字架にかかって人間の持つ宿命、これは現在のことでありますが、それから私たちを解放してくださいました。これがイエス・キリストにあるよる神の救いの証なのです。ここに私たちの宿命からの解放があり、罪の許しがあるのであります。他のどこにもこの救いはありません。このイエス・キリストの証に心を止める人は幸いであると三節で述べております。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。主イエスは幸いな人々について三条の説教でお話になられました。このところですね、マタイの五章の三節から七節であります。これは全部表しておりません。前の三分の二ほどを表して書いております。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え乾く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。私たちはどのような苦難の中にあっても、主イエスの示された神の救いに心を止めるものとなることができる、できます。どのような苦難の中にあっても、主イエスの語られた言葉に心を止めることができます。そしてその人たちは幸いな人々となると聖書は述べているのであります。私たちはこのコロナの災いの中で確実に幸いな人々になることができることを思い起こしていただきたいと思います。今日のテキストをもう一度お読みしたいと思います。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。 時が近づいているからである。それぞれの人にはそれぞれの時が近づいていることが問題があります。ですからこのイエス・キリストの証と、そして神の言葉に心を止める人々になりたいと思います。お祈りをいたしたいと思います。父なる神様、ヨハネは近づいてくる迫害の中で幸いな人々とは誰かを指しました。神の言葉とイエス・キリストの証に心を留める人は幸いであるとヨハネは述べました。この一週間も私たちは神の言葉とイエス・キリストにある神の救いに目を留めて、この困難の坂道を登り切りたいと思います。どうかうちにある御霊が私たちを助けてください。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。